章、今日はヨハネによる福音書の20章のところから共に見ていきたいと思います。24節から今日は31節まで、ヨハネの20章24節から31節までになります。そして再び今日はですね、その最後になりますが、このイエス様のよみがえられてからどのようになったか、いろんなこう出来事を見ております。イエス様がこう十字架にかかられ死なれ、そして3日目によみがえられ、そして弟子たちに折々現れたわけです。それよみがえられてから40日間の間次々と現れましたが、今日の箇所はよみがえってから1週間後の出来事です。以前もですね、私たち見ましたように弟子たちは誰一人イエス様が十字架で死ぬこと、あるいはよみがえることを考えてなかったと言いましょうかね、予想してなかったわけですね。ですからイエス様が生きておられる、よみがえられたというお話を聞いてもですね、誰一人最初は信じていなかったわけです。しかしながら次々とイエス様とお会いし、信じるようになりました。今日もですね、この最後になりますが、信じないものから信じるものへと、これで3回目ですが、いろんな箇所、いろんな人、いろんな経験をね、こう見ております。今日はこのところをですね、一緒に見ていきたいと思いますが、後ほど24節から読みますけれども、まずは19節20節ちょっと復習になりますが、今日のこの箇所の背景をね、少し考えたいと思いますね。19節20節ヨハネによる福音書20章の19節、その日、すなわち主の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉まってあったが、イエスが来られた。彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように、こう言って、イエスはその手と 脇腹を彼らに示され、弟子たちは主を見て喜んだとありますね。これは先週見た箇所ですね。イエス様が十字架にかかられ、そして葬られ、3日後朝早くですね、墓場に行きますと、なんと墓場が空っぽであり、遺体がないというですね、そんな状況です。そして行ったその女性たちは天使の言葉を聞いてですね、天使たち言うには、イエス様が生きておられる。後にはマリアがイエス様と会ったり、ペテロが会ったり、あるいは2人の他の弟子がイエス様と会ったり、次々とそういうことがあり、そしてとうとうこの今読んだ19節20節、その多くの弟子たちが集まっているところにイエス様が現れ、そしてこの人たちもイエス様とお会いするわけですね。そしてイエス様がこのご自分が本当にイエス様である、偽物ではないことを示す意味で 手を差し出しますね。私です、手を見てください、十字架の貼り付けですから傷の跡がありますね、手に。そして私の脇腹を見てくださいね、ここには槍で刺されましたから、その傷もありますね。このイエス様、私ですということでですね、この見せるわけですね。本当に大変なこう傷跡ですが、十字架のこのすなわち目の前に立っている方が実にイエス様であり、あの十字架で亡くなられたイエス様だというね、証拠でもあります。彼らはそういうことを見ながらですね、それでも喜びのあまりに信じられないほど喜んでたというふうになってますが、イエス様が食べ物をね、食べましたね、魚を食べました。だから私は幽霊ではなくてね、本当にこの体を持ってよみがえった。よみがえりといってもね、人によってはなんかこうね、幽霊がこうなんかね、 死者のこう幽霊がこうあの辺うろちょろしているようなね、そんなことを思い描くかもしれませんが、そんな話ではない。このイエス様は体をね持っておられ、そして体を持ってよみがえった。ちゃんとこう他の人が食べるように食べた。そしてその体には傷跡がちゃんとついている、ね、こんな状況ですね。ただ今日の箇所はですね、24節ですね、ちょっと見ますと24節、5節ですね。十二弟子の一人でトマスと呼ばれる、ごめんなさい、デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘の跡に差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。まあ、トマスがですね、このようにあの弟子たちから聞かされたわけですね。この一人トマスは、この先ほど読んだ19節20節のあの最初の日には他の弟子たちと一緒にいなかった、ね、あの最初の日は、まあ、日曜日ですね。主の最初の日、日曜日、イエス様がよみがえられた日、朝早くからいろんな方々次々と会ってますが、夜になりますとこのように多くの弟子が集まっているところに現れますが、でもトマスはいないんです。そこにね、いなかったんですね。まあ想像しますと、まあいろいろ想像できるでしょうけども、こういう状況の中ですから、非常に落ち込んでですね、期待している救い主イエス様が十字架にかかられた、落ち込んで、そしてそのね集まりにいなかった、そこにいなかった。でどうでしょうかね、時々そういうことをね、今日も感じますね。どういうことかというとですね、こうちょっとこう進行ダウンしたり、こう落ち込んだり、何か問題を直面すると、ちょっとそういう理由で教会に来ない方がいますね。でもそれは本当に言いますとですね、賢いことではないと思いますね。そういう時こそやはり一緒に集まって励まし合い、ね、力をいただいたりする最もね重要な時かなと思います。まあともかくトマスはそこにいなかった。理由はここに書いてませんので、今のは推測にすぎませんが、でも時にはそういうことを今日感じますね。で他の弟子たちからそのイエス様とお会いしたことは聞かされた。今のこのトマスの発言を聞くと、なんとですね、イエス様の 手には傷跡がある、脇腹に傷跡があった、ちゃんと見たと、こういうふうな説明を受けたんでしょうね。しかしながらトマスはそれを自分の目で見なければ、そして自分の手で触らなければ、なんとその傷跡に指を、ね、差し込まなければ信じないと、ここまでですね、まあ、言うわけですね。でね、そんなことで、まあ、考えるとですね、トマスは本当にこの26節ですね、8日後にとありますね、1週間また経つわけですね。聖書の数え方からするとこれもまた日曜日になりますね。8日後というのは日曜日ですが、まあとにかく1週間ね、トマスはどうでしょうか。他の弟子たちは本当にイエス様が生きておられるということで大変喜んでます、期待してます。しかしながらトマスは本当にその中でね、信じれなく、非常にその惨めなね1週間を過ごしたように思いますね。さあ、そういうようにこう26節から見ますと、8日後弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさい、信じないものになるのではならないで信じるものになりなさい。このようにですね、イエス様が再び現れましたね。 そしてまずはこの皆さんに現れますとですね、1週間後日曜日ですが、平安があなた方にあるようにと、まあ、言われますね。まあ、日曜日というのは何回かこう出てますよね。おそらく大体多くの方は理解していると思いますが、日曜日にそもそも私たちは集まる理由はね、ここにありますね。で、このイエス様のよみがえりを記念するために、私たちは生きた主を礼拝するために集まるわけですね。で、まあ、このたまたまと言いましょうかね、きっと神様のご計画の中でこのように1週間経って、また日曜日にイエス様が現れ、平安があなた方の上にありますようにと、まあ、おっしゃって、そしてまずですね、トマスに語るわけですね。トマスへの、まあ、助言ですね。トマスに励ましの言葉を与えますね。私を見てくださいね。ちゃんと手を見てください、触ってください、脇腹をね、見て触ってください、ね、私ですとトマスに、まあ、言うわけですね。もう信じないものではなくてね、信じるものになりなさい、このようにイエス様がおっしゃるわけですね。まさしく私たち今考えているテーマですね。で、まあ、イエス様はでもそういうトマスに特にお叱りの言葉とは感じませんね。本当に忍耐を持ってトマスが疑っていること、まあそうですね、この見ますとね、このあなたの指をここにつけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇に差し入れなさいとこう言いますね。イエス様はどうしてここまでご存知ですか？弟子たちが告げ口をしたんですか、ね、トマスなんかね、こんなこと言ってましたよ。いやいや、そんなことはないですね。イエス様とお会いしてませんからね。イエス様は、主はトマスの心の中にある思いと、そしてその悩みと、信じられないその思いをね、ちゃんと理解しておりますね、把握しておりますね。そしてそのことを心に留め、まずはこのトマスにこのようなことをお伝えするわけですね。で、そういう意味で言うと、主は私たちの今日のいろんな悩みや恐れることや、あるいはこの疑うこともご存知であり、そしてこのトマスのことを心に留めているように、今日の私たちも心に留めておられ、そしてまた私たちもこの本当にトマスのように信じないものではなくてね、こう信じるものになるように主は願って、そしてそのように私たちのうちに働かれ、声をかけ、導く、ね、そういう方ですね。で、そのようなイエス様の、まあ、助言に対するトマスの反応ですね、まあ、トマスはじゃあどうしたんでしょうね。イエス様の傷跡をどうしても触らせていただきますね、こんなふうに言ったんでしょうかね。ちょっと脇腹を見せてくださいね。いや、それだけでは足りません、もうちょっと何かないですかと、そんなことを言ったでしょうかね。28節見ますと、トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。トマスはすぐですね、イエス様の御声とその姿を見て、そして信じたわけですね。確かに他の弟子たちがおっしゃる通り、このイエス様は本当に生きておられる、ただの話ではなかった、確かに生きておられる。そしてイエス様を礼拝するわけですね。私の主、私の神、ね、まあ想像すると分かりませんが、その前に ひざまずいたかもしれませんね。分かりませんが、ともかく心から主の生きておられることを喜び、そしてこの主イエス様を主と神とこうね、呼ばれるわけですね。確かに一時期トマスの信仰が由来だと思いますね。あの十字架のことを見て、イエス様が十字架で亡くなられることを知って由来なんだろうと思いますね。しかしながら、このようにすぐに信じるものになりました。まあ、私たちも時として人生のいろんな問題に直面すると、注意しなければどうでしょうか、私たちの信仰も揺らぐことはあると思いますね。神様は本当に私のことを愛してるのかな、 とかね、これで本当にいいのかなとかね、いろんな思いがよぎります。信仰が弱くなったり、本当に信じられるのかなと思ったり、そんなこともあるかもしれませんが、しかしながらイエス様が私たちのことをちゃんと知っておられます。そして私たちのことを心に留めておられます。私たちの信仰を強めようとしております。このトマスが信じないものから信じるものになるように、イエス様がちゃんとまた来てくださいました。ちゃんとこのトマスに声をかけました。そしてこのようにトマスが信じるものになりましたね。で、まあ一つですね、ここでもまた気づくことなんですが、トマスはあの最初の日曜日は一緒にいなかったですよね、他の弟子たちと。でもこの日曜日はまた皆さんと共に集まってますね。で、そういう中でイエス様が来られ、その中で信仰が強められましたね。ですから、まあ、今日の私たち、それを当てはまるとすれば、やはり教会に出席するということは大変重要なことだろうと思いますね。特に信者のためには、まあ、未信者ももちろん歓迎ですよ。でも信者も、私はもうイエス様を信じましたからそれでいいんだと、そんなことはありません。やはり教会にいらっしゃる、教会というものは神様がそのために作られた、そのためにこの教会というものを存在の必要を覚えてですね、まあ用意されたわけですね。私たちがいろんな困難の中で、時には励まされ、時には励ます、時には祈られ、時には祈る、こんな風にね、私たちが共に使い合うようなことになりますね。でトマスは、まあ、本当に日本語ではあんまりそういう表現ないと思うんですね。でも英語ではね、Doubting Thomas という表現がありますね。疑うトマス。でこれはもう熟語ですね。ですから誰かね、何かこう言われて信じようとしなければ、Don't be a doubting Thomas とかね、そんな風に言うんですね。まあ、ちょっとかわいそうだと思いますね、トマスのにとってはね。でもね、トマスはこのように疑うものでとどまったのではないんです。信じるものになりました。そしてトマスはですね、後にはインドに宣教師として行って、そして多くの人ですねに福音を語り、まあこのトマスは殉教されました。その福音宣教の中でね、殉教されました。ですから決してこの疑うままで終わったのではなくてね、本当に固く信じるものと変えられていったわけですね。このトマスは最初はね、イエス様を見なければ、あの手を触らなければ、指をね、あの傷に入れなければ信じませんと言ったんですが、でもね、後のトマスは何ら疑いもなく、このイエス様は確かに私の罪のために死なれ、そして確かに3日目によみがえられた、そしてその自分の命を捨ててまで、その福音をトマスはね、インドの皆さんに、まあ、伝えたというふうになってますね、キリスト教歴史では。さあ今日ですね、このイエス様がトマスを通して私たちにじゃあ教えてくださることについて少し考えたいと思いますね。トマスは、私の主、私の神とイエス様に言われましたが、29節、イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。とイエス様がおっしゃるわけですね。イエス様はこのトマスの信じることを、まあ、喜んでますよ。一見何かね、お叱りのようにも感じるかもしれませんが、いや、喜んではいます。まあ、トマスはね、見ないと信じないと言ったわけですが、でもそれでもイエス様はその信仰を喜んでます。まあ、考えたらこれまでのマリアもペテロも、二人の弟子も他の弟子たちも、まあ、トマスもまずは見てから信じてますよね。ですからこの人たち、まあ、この聖書に登場する人たちはそうなんですね。彼らはイエス様と共に生きたものです。共に3年半過ごされた人たちです。そしてイエス様のなさったことをいろいろ見ておられますね。 それは私たち今日の私たちにとって重要な人物です。すなわち私たちにこの書き残してくださったからね。だからこそ私たちはイエス様のことを知ることができる。で、多くの人はね、この見ることを、ね、目で見ること、目で確かめることを信じることと結びつくわけですね。このだから、まあ、逆に言うならね、私もあのようにイエス様とね一緒に過ごしたり、一緒に歩んだり、一緒にそのね蘇ったイエス様とお会いできたら、いや私だって信じますよと、こういうふうにねおっしゃる方が多いと思いますね。で、まあ、確かにそうかもしれませんが、でもね、一つ注意をしていただきたいのは、まあ二つでしょうかね。一つはイエス様をそのようにお会いできないということが一つ、ね、でもう一つは、当時もお会いしているにもかかわらず信じない人もいたわけですね、実際にね。だから見たから信じるとは限りません。この弟子たちは確かに見ました、確かに信じたんですが、でも全員がそうでないんですね。他のいろんな人がいますね。イエス様を見て奇跡を見たけれども、でもそれでもイエス様を信じようとしない人もいたわけですね。だからそういう意味では見ることと信じることが必ずしもね結びつかない場合もありますね。まあ一箇所ですね、ヨハネによる福音書の6章のところをねちょっと見たいと思いますね。ヨハネの6章のところですが、6章の35節からですね、186ページになりますね。ヨハネによる福音書の6章の35節ですね。で、このようにありますが、イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じない者はどんな時にも決して乾くことがありません。36節、しかしあなた方は私を見ながら信じようとしないと私はあなた方に言いました。父が私にお与えになる者は皆私のところに来ます。そして私のところに来る者は私は決して捨てません。私が天から下ってきたのは自分の心を行うためではなく、私を使わした方の御心を行うためです。私を使わした方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく一人一人を終わりの日によみがえらせることです。事実私の父の御心は、こう見て信じる者が皆永遠の命を持つことです。私はその人たちを一人一人終わりの日によみがえらせます、ね、ヨハネの6章の35から今40ですね、186ページですが、まあそのように、まずイエス様が何て言いました？あなた方は私を見ながら信じようとしなかった、ね、の一つ。そしてもう一つ、ここにね気づいたでしょうかね。イエス様がおっしゃるには、この父が私にお与えになるものは皆私のところに来ます。そして私のところに来るものは私は決して捨てません、ね、そしてそのものは終わりの日によみがえりますと言いましたね。ということは、ただ単に見て信じるということだけではなくて、そこには神様のお働きが目に見えないところにあるわけですね。すなわち神様がそのように目の見えないところに働かれて、その中には見ても信じない人もいるんですが、見て信じる人もいます。で、今日も同じです。主は働かれます。心の中で私たちがこの聖書の証しね、ヨハネがこう、ヨハネの福音書を書いてますが、私たちはこういうことを見ました。そしてそういうことを聞きながら、神様が心の中に語られますね。それは本当です。私たちがそれを信じるところに、その救いに預かるわけですね。見なくても信じるものは幸いですとイエス様おっしゃいましたね。まあ、私は時々思うんですね。このもしかしたらトマスは見ないで信じるとしたらば、 それこそ今日の私たちに素晴らしい模範となりませんか。でも残念ながらそうはならなかったんですね。まあ、イエス様はそう期待してたかなと、まあ、思ったりもします。まあ、私たちはイエス様を自分のね、この目で見てません。この手で触ってませんね。トマスと他のこの人たちがしたように。ですからそういう意味ではこのイエス様がこのおっしゃったお言葉というのはトマスへのお言葉でありながらも、むしろその後にいらっしゃる私たち、後に続く私たちへの励ましとしておっしゃったようにも思いますね。見ずに信じるものは幸いというね、本当に私たちがそのような意味では目で見たり手で触ったりはしていませんが、でも信じるというね、そのような私たちへのこう励ましとして主がおっしゃったようにも思います。まあ、イエス様への信仰というのがこの救いのこう基盤ですよね。一箇所二箇所ちょっと見たいと思いますが、ヘブル人への手紙の11章ですね、11章の一節ですが、438ページになります。438ページ、聖書の終わりの方ですね。ヘブル書11章の一節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですというこの信仰の定義がありますね。望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるのです。目に見えないものを確信させる、ここがまあ聖書いう信仰ですね。目には見えないけれども神様のお言葉として信じる。6節には、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。神様が本当におられる、神様は目には見えませんね、でもおられる。そしてその目に見えないお方ですが、でもおられながら私たちに良いことを与えようとしておられる、私たちを祝福しようとされる。すなわち神様を求めれば神様を知ることができる、そして神様の御恵みに預かることができるという、こういう信仰ですね。目に見えない、まあそういうのが本当に、まあこのヘブル書11章をずっと読むとね、そういう登場、そういう方々が多く登場します。その中には大きな位置を占めるのがアブラハムですね。ちょっと箇所を変えますけれども、ローマ人への手紙の4章3節ですね、294ページになりますが、ローマ書4章3節、アブラハムについて次のように書いてありますね。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。ね、このアブラハムの信仰の基盤もその神様を信じるというね、ローマ書の4章の3節ですね、294ページですが、でこのアブラハムの信仰、まあ、ちょっと時間の関係でちょっとこう飛ばしますが、17節からね、ちょっと22節まで読んでいくと、そこにはですね、何と書いてあるかと言いますと、アブラハムはお年で子供が産めない、特にサラはね、産めないこう状況ながらも、その神様は約束された子供をちゃんと与えてくださると信じた。でそのことが彼の義とみなされたと、この23節にありますね。23節、しかし彼の義とみなされたと書かれてあるのはただ彼のためだけではない、まあ、アブラハムはそのように信じた。神様が本当にこのサラ、もう子供を産めないこのサラにを通して子供を与えることのできる力ある方だと信じて、その信仰ゆえに義とみなされたというわけですね。神様への信仰で、ここの23節ではそれはこのアブラハム、そう書いてあるのはただ彼のためではなくて、 すなわちアブラハムのためではなくて、24節、また私たちのためです、ね、今日の私たちのためにそう書いてあるというんですね。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方、神様ですね、を信じる私たちもその信仰義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。私たちのこの義とみなされる、義とされる神様の見前に喜ばれるものとされる、その基本的な姿勢というのは信仰ですね。神様はこの御約束を守るお方だというね、こういうことです。これで私たちは神様を喜ばせることができるんですね。そしてことに、イエス様の十字架の死は私の罪のため、そして蘇られたのも私のこのに命を得させるために、命を与えるためだと、こういうことですね。さて、まあ、そのように見ないで信じるものですね。ヨハネによる福音書の20章の先ほどは29節にね、イエス様の言葉がありましたね。224ページですが、ヨハネ20章の29節、あなたは私を見たから信じたのですかとトマスに言ってますね。見ずに信じる者は幸いです。そしてその続きをですね、今日見たいと思いますが、30節、31節、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われ、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ありますね。見ないで信じることの最後には鍵について考えたいと思いますね。どうしたら、すなわちイエス様が見ないで信じるものは幸いですと言ってますね。で、それにすぐ続くのがこのヨハネのこの発言ですね。この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。どういうことでしょうか。ヨハネはこの福音書を書きましたね。そしてヨハネは、私のここの中に書いたいろんな奇跡があります、でもそれ以外にも多くあります、ね、多く他にも書けたけれども、ここにはこのように書きました、ね。で、まあ、そのようにありますが、ヨハネは3年半ほどですね、イエス様と共に過ごされ、いろんな奇跡を見、いろんなこうお話、イエス様の教えを聞き、イエス様が逮捕された時も一緒にいました、裁判の時も一緒にいました、十字架の刑の時も一緒にいました、空の墓を確認しました、後の復活のイエス様とお会いしました、何回もお会いしました、そしていろいろ語り合いました。そういうことをいろいろとここに書いてます。すなわちヨハネはそのような目撃者ですね。一人、他にも多くいますが、その目撃者、そのイエス様がこのような事柄をなさった、実際にしたということを自分の目で見て、そしてイエス様と共に歩まれたんですね。まあ、そういう意味では、イエス様が実際にこの世におられ、この世に生き、そして私たち人類の歴史の中の一人の人物ですね。人によってはね、なんかイエス様が他の宗教のようにね、こうただこう、まあ、なんて言いましょうかね、神話のようなね、ただの作り話のように思う人もいるようですが、歴史上の人物ですね、実際に、まあ、おられました。そしてヨハネも他弟子たちもイエス様のこのように見ておられますね。で、このヨハネはこの福音書をどのように始めたかというと、イエス様は神でいらっしゃるということを冒頭に述べ、そしてでも人となられた、トマスもそうですよね、私の主、私の神とこう言ってますね。イエス様は神です。じゃあヨハネはこのような福音書を書きました。そしていろいろ奇跡を書きました。ここにもない奇跡もいっぱい見ましたというんですが、 なぜじゃあこういうのを書いたのかということが大事ですね。それは31節ですが、しかしこれらのことを書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるとありますね。ヨハネの目的、ヨハネはこの目撃者です、証人です、証言者ですね、見たんですね、経験しました。でもなぜそれを書き留めたかと言いますと、それは私たちがヨハネと同じように信じることができるように書きました。ヨハネは何を信じたんですか？ヨハネはこのイエス様というこの、ね、人物という、実際にこの世を歩まれた人物はなんと神の子、すなわち神ご自身であり、そしてなんとキリストである。これは名字じゃないんです、キリストはね。それはイエス様の 役名ですね。役名、まあタイトルですね。イエス様はすなわち約束の救い主、メシア、神様がこの世に使わされたこの約束の救い主だと、このヨハネがそのように理解してます、信じてるんですね。で、そのことをヨハネは信じてますが、私たちも信じることを願っているからこそこの福音書を書いたんですね。で、私たちはじゃあどうしてこういうことが、ね、あのイエス様がおっしゃるように、見ずに信じるものは幸いですとイエス様がおっしゃいましたね。見ずに信じることがどうして可能かということですね。で、それはですね、決して盲目な信仰じゃないんです。何もこう考えないで、とにかく信じてやろうというようなことじゃなくて、そうではなくて、ちゃんとここにその証拠があるということなんです。ちゃんとここにその記録があるということです。それを見た人たち、共に歩まれた人たち、そして命を捧げるまで信じて主に従った人たちの証言があるんですね。私たちはちゃんと見ました。しかもこれはヨハネだけではなく、他の福音書もありますし、他のその後の人の働きなどにもありますし、さっきのあのトマスは最初は信じなかったけども、ゆくゆくはインドに宣教師として行って命を落とすほどまでに福音を忠実に語られた、そのようないきさつを通して、私たちはここにはただの作り話では ないというね、ことを理解できるはずですね。ですからそのようにヨハネも願って書いたわけです。すなわちこういうことを書くことによって、あ、この方は本当に約束の救い主なんだと、すなわちイエス様を見ずにいる方々もそう理解できるようにお書きになったわけですね。イエス様が、私たちは 見ずに信じることを願っています。でも先ほど言いましたように、それは盲目の信仰ではありません。信じて見てみようとかね、そんなことではなくて、この聖書をよく学び調べ、そしてそこには本当にその通りだというね、この記録を追って見て、そして信じる、そういう信仰ですね。多くの証言が残されています。信じないものから信じるものへというこのメッセージをね、何回か続いています。今日で終わりですが、弟子たちは誰一人ね、最初からイエス様が蘇るとは期待していませんでした。もうね、イエス様の十字架があったらば、もう本当に彼らは望みを失いました。もうどうしようと分からなかったんですね。3日経って、そしてね、人によってね、こうイエス様は生きていると天使たちは言います。いや、そう言われてもすぐは信じません。しかしながら少しずつですね、一人一人とイエス様がお会いしますと、そして彼らは本当に信じないものから信じるものへ変わっていきます。そしてこのイエス様は確かによみがえったんだというね、こう信仰に至り、後には大胆にイエス様の十字架とよみがえりを語り、その多くの方に語り、そしてほとんどの弟子たち、ヨハネ以外は殉教されました。ヨハネも大変な目に遭いましたが、でも他の弟子たちはこの福音のために殉教されていきましたが、それは喜んで 福音が本当だということをですね、彼らは固く信じてそのようにしていきました。ですから今日の私たちはじゃあどうでしょうか。彼らは確かに目で見ております。でもイエス様がおっしゃるには、見ずに信じる者は幸いですと言ってます。私たちは確かに彼らのようには目で見たり手で触ったりはできませんが、しかしながら彼らの証言をちゃんといただいてます。そしてやはり同じく主が働かれますね、私たちの中に。これが本当なんだということを訴えてくださいます。まあ本当にあのアブラハムのような信仰が必要ですね。アブラハムもどうですか、さらには子供が生まれるはずもないというね、そういう年頃、もうね、生まれるはずがないという年頃なのに、そのね、ちゃんと信じました。そしてその信仰ゆえに義とみなされたんですね。最後に27節8節を見たいと思います。ヨハネの20章27節、それからトマスに言われた、あなたの指をここに つけて私の手を見なさい、手を伸ばして私の脇を差し入れなさい、信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った、私の主、私の神。本当に主はそのことを願っています。信じないものから信じるものへと、私たちもこの私の主、私の神と心から言える、告白できる、信じる、そのように歩めることを主は願っております。ヨハネもそれを願ってこの福音書を書きくださったんです。でここに多くの証拠を残してくださったんですね。ぜひイエス様がおっしゃるように、見ずに信じる者は幸いですと、そのようなものとなるよう願います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の復活について少し考えることができ、感謝いたします。弟子たちの中の一人トマスは特に今日見ましたけれども、まずはイエス様がよみがえったということを信じれずいましたが、主とお会いし、すぐに本当にイエス様が生きておられる、イエス様は確かに主であり神であるということをトマスも他の弟子たちと同じく信じることができました。今日私たちは当時のあの弟子たちのようにはイエス様を目で見たり確認したり触れたりすることもできませんが、でも主が言われましたように、見ずに信じるものは幸い。私たちには多くの証拠が残されています。証言者たち、見た人たちの証が与えられています。どうか私たちはそれを忠実に学び、読み、見て、そして本当にその信仰の上に、そのことの真実の上に立ち歩めますように導いてください。兄弟姉妹も時には私たちも信じているものの信仰が弱ってしまうこともあります。どうかそういう中で互いに励まし合いながら、強め合いながら歩めますように。まだイエス様を信じておられない方も本当にその信じることのできますように、その心の内に主をどうかお働きお導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つを